一期当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ。こんにちは、浅野ますみです。
こんにちは、のばためひとみです。
のばちゃん、のばちゃん、
何
DVD 第一巻がリリースする6月22日まであと3週間。
台本通り。うわ
やっぱりほら、私たち普段はさ、あんまり一騎当選と関係ないトークで盛り上がっちゃうけど
そうだね、
抑えるところは抑えないとさ、
まあね、
メディアファクトリーさんに嫌な顔されちゃう
じゃん。そうだよ、たまにはね、ちゃんと台本通り、
はい、
行こうよ。
そうだよね。
うん、3週間か、
そうですよ、
いよいよだね。
ね、
うん、
あっという間だったね。
うん、
はい、でですね、その DVD の一騎当選ドラゴンデスティニーは、新作セクシーカットを追加収録したり、エンディングでは DVD 限定版になっていたりとか、見どころ満載なんですよ。
ね、まあ光がなくなるわけですね。
はい、
不自然な光たちがエンディングの
多分ね、お父さんとかお母さんがいないとこで見た方が
そうだね、
いいかもしれないぐらいの、
ちょっと安全だと思う。
はい、
いろんな意味で、
あの気まずさを味わいたくなければね。
うんうん、うん、
はい、っていう感じになってると思います。
うん、
で、ね、OVA の石壁大決戦もついてきます。
あの温泉のやつだ、石壁温泉大作
大決戦、大作戦、
大決ね。
なんかさ、ホームページにさ、そのなんかその時の映像、石壁のさ、温泉のさ、映像があったけどさ、なんか前張りしてたね、キャラは。
前張りじゃないよ、ニックレスみたいな感じでしょ前張りしてたっけ
前張り的なことを。
え、前張り的なものは映像として残ってなかったんじゃない。
あ、そう、なんかハート型の前張り的なものがしてたよ。
それはニップレスでしょ。
あ、ニップレス、下もだよね。
下もあったっけ。
はい、
下も映ってるとか、なんか嫌だね、会話的に
どっちにしてもですね、すごいです。
すごいね、
はい、女体の神秘ですよということでなんかね、ちなみに、ジャケットはカンウ、
イエーイ、
はい、あの孫作は主役なんですけども、
はい、
あの
いないからね、
ロシアないないからね、
一カンウには。
そうなんだよ、
うん、
ね、
そうそう、でも孫作ファンのみんなも、
はい、
この石壁大作大ね、温泉の宿あるのでぜひ購入してくれないと。
あ、そうだね、あと、はい、私たちのラジオもさ、
そうだ、ラジオ入ってんだ、
ね、
うんうんうん、
そうです、ついてたりとかします、
うん、
あとね、あの塩滝先生書き下ろしの DVD ボックスとか、あとね、美少女闘士セクシーイラストカードが2枚。
はい、これは初回特限定版だからね、
はい、
早く予約しなきゃいけない。限定版だから売ってたりもするのか、初回にと。もうみんな何やってんの、携帯見て
発売スタッフ ね、
発売日に急いで行けば限定版買えるかもしれないね。
はい、はい、そうなんですということでね、スタッフがほとんど目を合わせてくれませんが、
はい、もうほったらかしです
でですね、DVD シリーズの発売を記念して、虎の穴秋葉原1号店にて6月24日にですね、イベントが開催されます。
はい、
はい、で、私とナバちゃんが2人で出ます。
そうなのよ、トークでしょ。
そう、嫌なの
ねえ、
なんかさ、グダッとするね、
グダッとするけどさ、普段のこの感じをさ、
はい、
要はイベントで見せるようなもんなんでしょ。
あ、そうだ、どうしよう、私たちさ、半目で喋ってるじゃん。
うん、そうだねどんな喋り方よ、
白目でさ、ちょっと恥ずかしい、
ね、恥ずかしいね。
はい、
はい、
まあ、でもあの今日1日からですね、整理券の配布が始まっているので、整理券はもうなくなってるかもしれませんが、参加したいぞという人はですね、虎の穴にお問い合わせください、
うん、
はい、まあ、詳しくはね、公式ホームページなんかを見てください。
はい、
それではそろそろ始めましょう、一騎当選を愛する当主たちに直、
ただいまからこのラジオ番組をお聞きなさい。
あんたなんか打点子が怖いだけじゃないの。
なんだと、全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創生のアクエリオン、裏切りの翼、好評発売中。
俺は貴様を許さねえ。メディアファミリ
ー、僕らは愛にな
る。オタクが嫌いなおぎゅうえさん、なんでみんなくじは見るんですか。
まあまあ、おぎゅうえさん、千尋の業も気になったりしません。 DVD で見てるんですよね。
何言ってるんですか。
くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。メディアファラ
リー。フォトシスターが見たいときはどうしたらいいの。
アンチョコで調べてみよった。
フォトシスターが見たいとき、チョコットシスターが見たいとき、
あった。 DVD シリーズが好評発売中です。
だって一緒に見ようね、お兄さん。
メディアファクトリー、
一騎当選原作者塩崎雄二先生からメッセージが到着。雄二
熱苦しい
今からおよそ
そ1ヶ月半前、第12回の放送で私が勝手に送った塩崎雄二先生の出演オファー。そのオファーにですね、答えて塩崎先生がメッセージをくださいました。
ほんと申し訳ない、お忙しいのにね。
なんかでもさ、こう来てくれなくてメッセージっていうところになんかさ、適度な距離を保とうとするなんか先生の大人な対応を感じてしまうんだけど。
いやー、だけどほんと来たかったらしいよ。
ほんと？
来たかったっていう話を聞いたよ。
まあ言うだけは勝手ですからね。
ねえ、どっちなの？好きなの？嫌いなの？
違うの、すごい会いたかったの、先生に。
そうだね、会いたかったもんね。
先生に会って、うちには電話するなって言ったろって言われたかったの。
電話すればいいんじゃない？
あ、先生のとこに。そうだよね。
うん。はあ、でもリアルにさ、うちには電話すんなって言ったらよって言われたら、ちょっとへこむよね。
へこむけどキュンだね。
やだー。は
い。そんなですね、なんていうの？漫画家界の、漫画家界の、うん、セックスシンボル。ね、塩崎先生。
勝手につけないで、そんなあだ名。
でもみんなにそう言われてるよ。
え、みんなってどこのみんな？よくさ、子供がさ、みんな持ってるもん。みんなって誰よったら一人しか出てみないじゃん。そういうことじゃないの？
私と私の中の人たち。
お前じゃん。お前一人じゃん。
それぐらいセクシーなですね、塩崎先生はですね、漫画連載のほか、一騎当選ドラゴンデスニー関連の書き下ろしなどで、超多忙な毎日を。
要はメディアファクトリーがいろいろ縛り付けてるってことだね。
そうだよ。あいつらが働かせてんだよ。でですね、実はね、スタジオ出演のオファーもして、
ほら、
うん、かなり前向きに検討していただいたのですが、うん、どうしても難しいと思う、うん、
らしいですね、
うん、それならばということでですね、うん、この番組のスタッフが先生のスタジオの近くまで行って先生からですね、なんとコメントをいただいてきました。
はい、
すごい、まあ、家まで行っちゃったってことだね。
そうだよ、ピンポーン
ね。そしたらね、なんか断られたんだって。家はちょっととやめてくださいと。はい、ということでね、うん、近くのスタジオとか喫茶店ですか、
はい、らしいですね。
はい、収録したらしいんですけど、
その時呼んでくれればよかったのにね。
本当だよね、
うん、NG にして行ったよ。
仕事じゃないんだ。
プライベートで。
はい、ということでね、そんなゆうじこと、うん、塩崎先生のコメントをお聞きいただきましょう。どうぞ。
スタジオの浅野真澄さん、生田美ひとみさん、そしてリスナーの皆さん、こんにちは。一騎当選の原作担当、家には電話するなって言ったろの塩崎ゆうじです。現在いろいろと仕事が立て込んでおりまして、そちらに伺えずすみません。一騎当選 DDR は毎回楽しく聞いてます。アニメもいつも熱演していただきまして本当にありがとうございます。これからも楽しい番組をよろしくお願いします。塩崎ゆうじでした。
あ、ちょっと声だけ聞くってさ、それはそれでかっこよくない？
そうだね。でも先生さ、ものすごい他人行儀だよね。
うん、そして周りうるさすぎ。
なんかすごく距離を感じるんですけど、先生。
あ、そう？爽やかな感じがするじゃない。
うん、なんかね、実際はね、ものすごくなんか緊張されてたみたいで。
うん。
はい。それでドキドキしながらこのコメントを言ってくださったらしいんですけど。
なんか、スッっていう、最後の語尾のスッっていう、こう、抜け感が好きだったわ、今。
声フェチか。ね。そんなもん、私たちが愛してやまない、ゆうじこと塩崎先生が、ね。
ゆうじって言いたいだけでしょ。
ね、うん、スタッフさんが私たち二人にですね、先生から預かり物をしてきたと。
ほうほう。
はい。なんとですね、一騎当選の原作本、スペイン語版の、うん、孫作と、関羽それぞれが表紙の単行本に、メッセージを書いてプレゼントして
くれた。ちょっと、読もうよ、読もうよ。今初めて私たち手取りましたからね。
ね。
あ、すごい。
あ、聞いて聞いて、先生からのメッセージね、はいはい。浅野さんへ、そちらに遊びに行けず、とても残念です。またお会いする機会があれば、家に電話するなって言ったろって言いますんで、よろしくお願いします。だって。
私ね、
うん、
生ためさんへ、関羽の声、本当に最高でした。またお会いする機会があれば、三国志を教えてあげるを生でやっていただけたら、思い残すことはもう何もありません。
生ちゃんに対するメッセージの方が長い！ちょっとだけ！どういうことだ！
いやー、素敵！はい、でもさ、これをやってしまったらさ、生でやってしまったらさ、うん、思い残すことはもう何もありませんってことは、もうお前に用はねえよってことかな。
そうじゃない、そうじゃない。ああ、私なんて多分もう用はないって思われてると思うよ、すでに。
いやー、でもなんでスペイン語版なのかしら。
ね、なんかね、
うん、
さっきちょっと聞いたら、
うん、
先生の家がね、あまりにも汚すぎて、本当はなんかね、
汚すぎてて、
土地がいっぱ
い、なんかね、何語版何語版っていろいろあるらしいね。
そうそうそう。なんだけど、見つけられなかったんだ
って。本当は北京語版を、
あげたかったと。
うん。
だけど、
はい、
見つからなくて。
見つからなくて、目の前にあったのがスペイン語版だった。だから、まあいいか、浅野と生ためだしと。
そんなことない、一生懸命探してくれたんだよ。って言ったのに、それに対してのマスミンの言葉が、じゃあ私が掃除しに行ってあげるのにって言ったからね。
そうなんですよ、さ
っき。そこかよって。
先生、そんなにお部屋が汚いならね、私たち仕事にね、NG 入れてお掃除しに行きますよと。
いいね。そんな特典映像いいね。
あ、いいね。
うちらが掃除をしているの。
あ、それいいね。先生の家を。
先生の家を。
どうですかこれ。ね。
多分先生が NG 出すんじゃない。何よりも。
そうか。
あ、嬉しいね、でも。
嬉しい、本当に。なんかまあほら、先生さ、謙虚な方だからさ、自分の似顔絵をそう、こうさ、息土星の漫画の中ではアヒルみたいに書いてますけど、うんうん、もう、本当にあれですよ。もう、セクシーなオーラがムンムンの。
ええ。
常になんかボタンがさ、第5ボタンぐらいまで開いてるイメージ。
開いてるよ、それほとんど。
胸が常にチラチラ見えてるぐらいの、カサノバ的雰囲気を持つ。
まあ、雰囲気はね。でもちゃんと服着てますから。
そんな先生でした。
いやー、かっこいいよね、確かに先生。ほんと、モテる男って感じがする。
する。ね。
うん。
そうなんですよ。もうなんかね、先生ね、うん、この番組を毎回ほんとに、社交辞令じゃなく聞いてくれてるみたい。
ねえ。
うん。で、なんかね、スタッフが会いに行った時に、
うん、
私とナバちゃんがしてる下ネタトークは、
うん、
本当は台本なんですよねっていうお話をしてたみたいで。
うん。
私たち、ま、下ネタトークをしたっていう認識はまずあんまりない。
ないのでね。
です
けど。どこが下ネタなのか。
よくわかんないよね。
ね。
多分普通の話をしてるともうそれが下になっちゃってるのかな。
ねえ、それって本当、いかがなものなの？
いかがなものなの？嫌だね。なんだけど、台本じゃなくてですね、これは私たちの魂から、ほとばり出てくる、ほとばしり出てくる
なんだろうね。
言葉です。
はい。
はい。なので。
問題あるような気がする。台本って言った方がさ、
うん。
なんか、女としては正解な気がするよ。
あ、そうかな。でもさ、私たちが下ネタを言うのは、
うん、
なんか、先生がそうさせてるんだよね。
先生のこの絵がいけないんだ。
そうだよ。この世界観がさ、なんかこう、エロな感じじゃないですか。だから、ユージのせいだよ。はい、というね、完全にたった一人に焦点を絞った何分間とか言われましたけど。
はいはいはい。この何分間でした。
はい。そんなことでですね、うん、ユージこと塩崎ユージ先生、お忙しい中。
本当に
ありがとうございました。
ありがとうございました。
プレゼントもありがとうございました。
ありがとうございます。
はい。
はい、それではここで一曲お聴きください。
はい、一期当選キャラクターソング、親子バージョンより、私、浅野真澄が歌います。孫作ハクフレ、ゲットアップ。
6月22日発売。 に来たる。月戦 OVSK くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。
買い買い買い、くじ庵 DVD は無条件で買い。メディアファ
ミリー一気当選 DDR ドラゴンデスティニーラジオ公式ホームページは www.1期当選.com。
竜よ目覚めよ。
一気当選ドラゴンデスティニーに出てくる闘士劉備や曹操孫策たちの体には竜が眠っています。あの竜は闘士たちだけでなく、きっと誰もが心の中で秘めているもののはず。そこで皆さんの中に眠る竜を目覚めさせ、言いたかったけど言えなかった日常の怒りをぶちまけてもらいましょう。
ほいほい。
はい、ということでどんどん紹介していきましょう。
うんうん、じゃあ私行こうかしらね。
はいはい。
じゃあ社会派な感じの行きます。
どうぞ。
栃木県の、うん、ラジオネームしじみさんからいただきました。竜よ目覚めよ。畳んだ傘持ってるやつ、階段登るときは後ろの人意識しろよ、目に刺さる。
わかる。
あれすっごい腹立つ。
腹立つ。
わかる。なんか、なんなのあの持ち方。
ね。
なんでさ、こう、なんかあの、中ぐらいを持ってさ、傘の。
うん。
こう振るんだよね、手。
そう。振るし、あとさ、平行にしてる人いるよね。
いる。
刺さるよ、と。
はい。
あれ、なんなんだろうね。
なんでだろうね。これすごいわかるよね。
うん。なんかさ、特にさ、サラリーマンに多いよね。
多い。
なんで
さ、こっちがさ、なんか、あ、なんかちょ、当たったりとかして、いたとか言うとさ、はみたいな顔するの。おいと当たってんだよって思う。
そうなんですよね。やっぱでもさ、うん、そういう人がすごく多いし、実際ね、うん、事故とかあると思うんですよ。
あると思う。だって子供なんてさ、ね、ほんと目に刺さる位置、うん、だったりするわけじゃん。
そうだね。本当に。
危ないよ。
はい。だからさ、なんかこう、うまいことさ、うん、こう、傘をさ、なんていうのかな、こう、カバンの脇にさ、ペコってつけられるような、こう、うん、道具をさ、開発したりとか、
うん、
あとこう、傘を、なんか、折りたたみはちょっとめんどくさいからさ、なんかもっとうまくコンパクトにできる道具とかがさ、できてほしいよね。
ねえ、なんで傘はほんと成長しないんだろうね。
本当だよね。
騎士の箱もそうだったけど、この間の。
もう21世紀だよと。
ねえ。
よろしくお願いしますよ。
うん。
はい。
傘業界になんか新風を巻き起こす何かを発明してほしい。
ああ、私たちが発明したらさ、傘長者になれるかも。
なれるか？
考えてみる。メディアファクトリーさんが出資するって。
本当？勝手に言ってんじゃん。
今、アイコンタクトした。
え？勝手に自分で受け取っただけじゃない？そういう風に。目があったの。
はい。ということでね、これからあの、開発をしていきたいと思います。じゃあ、私も紹介していいかな。
はいはい。
ですね、お、こちらも、社会派っていうかなんかピンポイントですけども。
う
ん、ですね、北海道の、ハンドルネーム、はるにゃんさんからいただきました。竜よ目覚めよ。虎の穴の偉い人、漫画の特典のメッセージペーパーを本と同サイズにしないでくれ。なんかね、これはなんでかっていうと、
うんうん、
本と同じサイズだと挟んで保管するときに端っこがシワシワになってしまうのです。折り曲げるのは嫌だしと。はあ、これはでもさ、あれだよね、その漫画のすごくファンだったりとかさ、
うん、
すると気持ちはわかるよね。
うん。え、メッセージペーパーって何？
わからない。
ところで。
それは全くわからないけど、でも、多分気持ちとしては、その特典でついてきたものがさ、単行本とかと同じサイズだと、う
ん、何かがあんだね。
うん。シワシワすんだよと。
はぁ。
ちょっとでいいから小さくしてくれよと。
そうだね。若干小さいぐらいがきっとちょうどいいんだろうね。
うん。これでもさ、この番組はさ、虎の穴さんもさ、
うん、
聞いてくれてるじゃないですか、
うん、
なんかあの出資してくれてるんですよね、うんうん、だからあの伝わるんじゃない、虎の穴の偉い人に。あのほら、毛深い
塚本さんね。
塚本さん。
毛深いしか覚えてないのか。
覚えてるよ、覚えてるけど、なんかこの番組でさ、毛深いっていじったじゃん。
うん
うん。だからみんなも
きっとね、このあの6月24日にあるイベントもさ、
うん、
あの毛深い塚本さんが、
うん、
多分いるはずだから。
あ、そうだね。
みんなに毛深さが伝わるんじゃない？
だから塚本さん多分あの今頃ね、
うん、
あの
毛深い状態で聞いてくれてると思うんですけど、あの
ぜひですね、このメッセージペーパーなるものをですね、
うん、
ご一行いただけると嬉しいなと。
すごいね、目安箱みたいになってるね、はい、これ。
本当だね。よろしくお願いします。
はい。でもう一個行こうか。
うん。
じゃあね、これにしようかな。
神奈川県のハンドルネーム、なばためひとみと伊藤静香が好きで好きでたまらないさんからです。
あ、ごめんね。なんか私ごめんね。
いやいや、そんなことないのよ。
いきます。では、竜よ目覚めよ。 こっちが感情先だろ。はい。これは、某牛丼屋さんに行った時に店を出ようかと思って店員さんを呼んだのですが、自分の後ろに立った人を先に勘定されてしまいましたと。
あー、そういうのある。
急いでる時に限ってこういうことが多いのでかなり泣けてきます。
あー、私
あるある。
それさ、コンビニとかさ、うん、あと本屋さん、あの大きな本屋さんでなんかカウンターみたいになってるとことかさ、
うん、
でもさ、そういうのあるじゃん、うん、私どんなに急いでなくてもものすごい腹が立つんだよね。
私も、あのさ、一列で待ってるゾーンがあるじゃない？
うん、あるある。
で、そこから空いたところに順々に入ってくださいっていうのがあるのに、うんうんうん、たまにそういうのが曖昧な時があって。
ある。
スーパーのレジとかなんか特にさ、どこが一番先に進むかレースみたいになってるじゃん。
あ、そうだね、そうだね。あー、わかります。なんか、だからそういう時って、なんていうの？こう、割り込まれた人に腹が立つっていうよりも、うん、その人を優先しちゃった店員さんに腹が立つんだよね。
あー。
おい、お前と、ここの秩序を守るのはお前だろと。いわばこのコンビニのポリスだと。それが、そんなことをしていいのかと。
あるある。
ああ、いう気持ちになります。
うん。
でもさ、きっとさ、このラジオのリスナーの中には、
うん、
なんかあの、スーパーとかで、スーパーはまともかくさ、コンビニでレジやってますとかさ、
うん、
なんかそういうふうにこう、優先順位がぐちゃぐちゃになっちゃってます、実はっていう人がいるかもしれないからさ、
うん、
ぜひ、そこは、
ええ、
ね。
直していこう。
直していこう。はい。あれ、ものすごい腹立ちますからね。
腹立つ。でさ、たまにさ、前の人が割り込んだ時にさ、
うん、
こう割り込んで入った時、あの、あちらのお客様が先なのでって店員さんが言う時あるじゃん。
あるある。
ああいう時にちょっと優越感に浸ってしまうの。
おー、わかる。あと、正しいって思う。
そう。で、なんか、あ、すいませんって言いながら、そうだ、私の方が先なんだよってちょっと思うんだよね。
そうそう。だから、あれをやっぱさ、ちゃんと徹底してほしいよね。
徹底してほしい。
はい。
もうぜひよろしくお願いします。
こんな感じで。
はい。
はい。ですね。
うん、
このコーナーではですね。はい。皆さんからのメールをお待ちしてます。一期当選ドラゴンデスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってください。
皆さんからの投稿お待ちしております。
一期当選 DDR ドラゴンディスニーラジオ。この番組は浅野真澄と名畑の瞳がお送りしております。
三国志を教えてあげる。
なべちゃんが毎回ここで照れてるのも、ゆうじこと塩崎先生は、ちゃんと聞いてくれてるんだね。
ね。
はい。
じゃあ、ちょっと真面目にやっとけばよかったね。はい、このコーナーは、一期当選のストーリーの原点となっている三国志の豆知識を紹介していきます。
はい。
今回紹介するのは、これ三国志を教えてあげる補足特集ということで、まあ今までね、うん、結構やってきたんですけれども、
はい。
こう、リスナーの中には本当にもう三国志が大好きで大好きでたまらない方もいっぱいいるわけですよ。
はいはい。
で、その方たちがですね、この私が紹介した中でいろいろこれを言いたいとか、
うん、
こう議論を交わしたい方が、
はい、これは違うんじゃないかとか、
いろいろ来たので、それを、今回はまとめてご紹介しようかと思います。う
ん、はい。
ということで早速、一つ目、東京都にお住まいのハンドルネーム、ムムタンさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。初投稿です。
うわ！
おー、ありがとう。ありがとうございます。毎回楽しくお二人のトーク聞かせてもらってます。
うん、
今回は第14回に放送された諸葛亮孔明がなぜ本編で魚を釣っているかと言われていたことで意見を述べさせてもらおうと思います。
はい。
多分それは釣りをしている太公望のところに文王が出会い、それがきっかけで歴史を変えたという故事に由来していると思います。釣り竿で大物の魚過去劉備を釣り上げたということ。でも詳しいことはやはり先生本人に聞いた方がいいと思いますが、ではお二人ともお仕事頑張ってください。
ほら、だからさ、聞いてる？ゆうじこと塩崎先生。
いいね。ゆうじで飛べないでさ、塩崎先生まで言ってるところはちょっと遠慮があるんだね。
そう。私たちの間にはものすごい距離があるからね。
ああ、なるほどね。こういう見解は。
はい。
はい。あるみたいですよ。
そうか。なんで魚を釣ってるかってね、みんな、じゃあすごく考えてくれてんだね。
うん、いろいろ見ながらね。ぜひ先生に聞いてみたいところではありますね。
なぜなのかっていうことをね。
うん、そして、まあ、これはまあ、ちょっとあの、見解なんですけれど、次が。
うん。
埼玉県にお住まいのハンドルネーム、朝あやつきみやさんからです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。浅野さん、なばためさん、はじめまして。
どうも。
はじめまして。第10回の放送で、青龍円月刀の重さが間違っているという指摘がありましたが、
うん、
実はなばためさんが言った18キロで合っています。
お！
なぜこんなことが起きたのか。昔と今とでは、一斤の単位がかなり違っていました。なので、関羽の時代は、82斤が18キロで合っていますと。
そう、これに関してはすごいいろいろな、本当見解が来たらしく。
ツッコミお叱り。
ツッコミがたくさんたくさん来たそうですよ。
はい。
まあ実際はね、本当にわかんないからね。
そうだね。うん。ものすごい昔のことだからね。
まあでもさ、すごい重かったってことがわかってればいいんだよね。
そうそう、重かったっていう事実がね。
はい。別にそれが何キロでもさ、缶が重いって言ったら重いんだよ。
重いんだよ。ってことですね。
はい。
ではでは次。東京都にお住まいのハンドルネーム、ジョショさんから。まあ私の大好きなジョショでございますよ。どうせわかんないんでしょ。
ジョショね。いいよね。
わかんないんでしょ。
あの人。
この前、肩について生ためさんが話していたことの補足として、浅野さんが演じている孫作が重傷を負ったとき、肩は中元に出かけてしまっていて、孫作の治療を、カダの弟子が治療したために孫作の治りが遅く死んだのではないかと言われているそうですよ。
マジで、私大好きなのに先生のこと。そうなんだ。あ、そう、
うん、
かっこいいのにね。
そう、
あの一騎当選の中ではね。
そうそうそう、
そう
っていう言われているそうですから、まだわからない。
ああ、まだっていうか永久にわからない
よね。そのいろんなこうね、説があると思うんだよね。
はい、
はい、そういうふうに言われております。
ショックです。
そしてそして、これはね、またちょっとラジオとは、あの、この今までのとは違うんですけれども、うん、神奈川県の孫作ラブさんから。
お、ありがとう。
いただきました。はじめまして、いつもラジオ楽しく聞かせていただいております。
ありがとうございます。
孫作白風についての情報です。
うん。
某ゲーム等では一般的に一騎打ちが行われていますが、三国の歴史上これは非常に珍しく、さらに当主自らこれを受けるのは非常に稀なこととして正史に書かれています。正史に書かれています。
うん。
しかし、孫武の当主であったにもかかわらず、一騎打ちを受けたとされているのが孫作白布です。では、これでちょい情報終わります。だって、言ってる意味わかってた？
一騎打ちでしょ？
一騎打ちを、
あれって珍しいよね。
珍しいんだけど、孫作白布は一騎打ちを受けた、らしいよって。
ああ、そうだよね。
それぐらい前に出たがりだったってこと？
どういうことで。まあでもあれだよね、きっとさ、一騎打ちってさ、日本ではよくあるじゃない。あの、武士と武士がさ、一対一で戦うのが良しとされてたけど、中国には多分そういう文化がさ、日本ほどはないってことなんじゃない？
そうだね、そういう意味では本当に、そうかもしれないね。
みんなでわーってやるみたいな。
ね。
うん。
へ
ー。みんな詳しいね。三国志。
みんなでも三国志ほんと好きな人多いよ、特に男の子は。
そうだね。好きな人ってさ、見てきたみたいに話すよね。
ん？何が？
三国志のことを見てきたみたいに。
みんなそれぞれにさ、いや、こうなんだよって語りたがるじゃん？
語りたがる。見たのかよと。まあでも今のはいい意味でね。
出た
ー。見たのかよって言いたくなるぐらい愛情がほとばしってて素晴らしいなってことですよ。はい。
はい、なんかどういうね、適当なところで終わりますよ。今回は三国志について送ってくれた皆さんのメールを紹介しました。
はい、それではここで一曲をお聴きください。一騎当選キャラクターソング守護神バージョンより、千原みのりちゃんが歌います、張飛駅徳で覚悟決めや。
掴むしかない。
の DVD が発売やで。
初回版には塩崎先生の収納ボックスや爆乳投資たちが温泉宿で乱れちゃう OVA がついてくるで。第1巻6月22日発売。メディアファクトリ
ー。オタクが嫌いなおぎうえだ。なんでみんなくじは見るんですか。
まあまあおぎうえさん、千尋麦おも気になったりしません。 DVD で見てるんですよね。
何言ってるんですか。
くじ引きアンバランス DVD 好評発売中。メディア
ファクトリー。あんたなんか打点師が怖いだけじゃないの。
なんだと。
全100分にも及ぶ新たなアクエリオンの前編がついに完成。 OVA 創生のアクエリオン裏切りの翼好評発売中。
唱えよ創生合体。メディアファクトリー。
という間にお別れの時間になってしまいました。
はい、ここでもう一度イベントのお知らせをしようかななんて思います、うん、
はい、
6月22日についに発売となる一騎当選ドラゴンデスティニー DVD シリーズ、それを記念して虎の穴秋葉原1号店にて6月24日に発売記念イベントを開催いたします、うんうん、出演は、私たちですね、マスミ、浅野マスミさんと名畑瞳の、
はい、
2人でございます。
そうですよ、
はい、一騎当選を愛する投資たちに直、ぜひこのイベントに参加してください。
下手です。
下手ですね。
はい。でですね、他にもですね、虎の穴さんで、うん、虎の穴さん独自の購入特典がありましてですね、
はいはい、
DVD 各巻には先着で特製アイキャッチカード2種が付きます。
お
ー。はい。ぜひですね、6巻全部買って、うん、全12種を揃えてほしいなと。あとですね、1巻から3巻を購入すると、うん、先着で、塩崎裕二先生書き下ろしテレカがもらえちゃう。はい。
そのテレカの絵。画像がここに今手元にあるのですが、
はい、ちょっとちょっとすごいじゃないこれ。
うわーすごいですよ、
ね、やっぱ先生さおっぱい好きなのかな。
おっぱい好きなんじゃない。それだったらマスミいけんじゃない。
あ、いけるかな、
うん、
もう何でも挟むよ。
おいおい
挟みません。いや、ちょっとしたものなら取れるなと思って。
ちょっとした
もの挟んで。
そう。
あ、ごめんね、なばちゃん。
何？私だって少しぐらいは。
そういう需要もあるから。
なんで？
何よそれ。
いや、でもこれはすごいですよ。
はい。
何、別に寄せることしなくても本当挟める。
うん。
ような映像です。
素晴らしい。
どんな画像だ。
ということでですね、詳しくはですね、虎の穴店頭並びにウェブページにてご確認ください。
うん、
あとですね、なんと虎の穴さん、
ね、私たちがお世話になるからね。
はい。ガツガツ言ってる虎の穴さんですね、うん、なんと仙台店がオープンします。
おめでとう。
7月14日にやったね、うん、仙台進出。
すごい、なんか初めてらしい、あっちの方に、東北の方に進出するの。
あ、そうなんだ、うん、ぜひ我が故郷秋田にもですね、虎の穴さんぜひ進出してい
ただきたい。徐々にね、拡大拡大していって、
はい、日本全部を侵食。
なんか侵食っていうといい響きじゃないよ。
ウイルスみたいだよね。はい、まあそんな感じでね、ぜひ仙台店行ってみてください、
はい、
お近くの方は。はい、この番組へのご意見ご感想、そして竜よ目覚めよの投稿など、皆さんからのメッセージをお待ちしてます。
一騎当選ドラゴンディスティニー公式ホームページにある投稿フォームから送ってくださいね。
それではそろそろ終わりましょう。一騎当選を愛する投資たちに直、
次回もこのラジオ番組をお聞きなさい。